掛川市議会だより。令和3年11月1日、第79号。令和3年9月定例会の内容をお知らせします。主な内容。2ページ、トピックス、議会報告会、会派代表質問、市民からの声。3ページ、令和2年度決算の概要。4ページ、令和3年度一般会計補正予算の概要、意見書を提出。5ページ、一般質問。10ページ、常任委員会委員長報告、決算。11ページ、審議結果一覧。12ページ、未来日誌、傍聴席、表紙の説明、編集後期。今月の表紙は、掛川城を中心に、掛川の様子が描かれている絵です。中央に掛川城、左手に山と川、右上に青空と白い雲、その下は近代的な建物。掛川城の手前にはピンク色の花をつけた木が描かれています。右端に縦書きで、緑色で掛川、かの文字の上にはピンクの花があり、枝が文字をつないでいます。中央に市議会と書かれています。市の文字は黄緑色で、掛川城の真上にあります。文字の上に鳥の巣があり、鳥と卵が描かれています。義の字はお城の黒い屋根の上で、白抜きで書かれています。海の字はお城の城壁に緑色で書かれています。だよりは左側の緑の山の上に濃い緑色で書かれていて、それぞれの文字の下には茶色で木の幹が書かれています。自然豊かな掛川の様子が描かれた絵です。トピックス。今回は3つのお知らせがあるよ。ウェブで掛川議会報告会。議会報告会は市民に開かれた議会を目指し、今年で9年目となります。本年もコロナ禍により、ウェブにて議会報告会を行います。総務委員会、環境産業委員会、文教構成委員会、それぞれがテーマを決めて調査研究をしています。議会報告会で調査内容の中間報告を行い、皆様からご意見をいただき、そのご意見を反映し、市長に対しての提言書にまとめていきます。掛川市議会ホームページにて、11月1日から公開いたしますので、ぜひ動画をご視聴いただき、ウェブ上のアンケートにて、多くのご意見をお寄せください。総務委員会、近隣市町との連携による効果的な行政のあり方について、環境産業委員会、掛川市のカーボンニュートラルに向けた意識改革、文教構成委員会、子どもの貧困対策、視聴方法は掛川市議会議会報告会、または掛川市議会だより2ページにある QR コードからもご視聴いただけます。会派代表質問。11月議会で会派代表者が市長・教育長に問います。掛川市議会では2人以上の所属議員を有する会派が質問できます。個人の一般質問と違い、市長の施政方針や予算の対抗的な質問をします。今年度から11月議会で行うことになり、来年度予算を大きく左右する質問となります。ぜひご注目ください。市民の皆様からの声。市議会の感染対策ってどうなっているの？議場ではマスク着用の上、十分に換気をしています。密にならないよう半数の議員は議場外のモニターで視聴しています。オンライン会議やオンライン研修も実施中ですよ。令和2年度各種会計決算を認定。決算概要。一般会計。コロナ対策に追われた1年。この1年、14回に及ぶ補正予算が組まれ、予算の見直しによる歳出の削減、各種給付金やワクチン接種体制の構築、感染症対策の備品整備や中小企業の経済対策などが行われました。国や県からの 新型コロナウイルス感染症対策関連の交付金などは135億円余りに上っており、市は日常業務をこなしつつ感染症対策にも全力を挙げました。ギガスクール構想の推進と待機児童の解消、小中学生に一人一台のタブレットを貸与し、ネット環境も整えるギガスクール構想を推進しました。市民サービスの拡大、厳しい予算の中、財源を確保しながら情報化の推進、市税などのスマホ決済や夜間窓口での住民移動届の受付開始、お悔やみコーナー設置などの市民サービス拡大にも努めてきました。将来負担比率は 43.6%、貯金にあたる財政調整基金は約10億円を取り崩し、基金残高は27億4468万円です。歳入決算額640億7494万円、当初予算507億8000万円、最終予算規模645億4614万円、歳出決算額622億9768万円、執行率 93.7%、 1. 総務費 28.1%、 総務・財産管理・広報・広聴・共同のまちづくりなど、 2. 民生費 25.5%、 児童・高齢者・障害者の福祉推進など、 3. 教育費 10.1%、 学校の管理・運営や教育施設の充実など、4. 土木費 8.4%、 道路・河川・公園の整備など、 5. 交際費 8.4%、 これまでの施設整備などで借りたお金の返済に、 6. 衛生費 8.1%、 市民の健康づくり、ゴミ・屎尿の処理など、 7. その他 11.4%、 労働費、農林水産業費、商工費、消防費、災害復旧費、議会費。特別会計、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、公共用地取得、掛川駅周辺施設管理、大阪土方工業用地整備、各財産区、計10系。公営企業会計、水道、下水道など5会計。全会計規模、歳入951億7133万円、歳出932億7257万円。令和3年度一般会計補正予算第8号、第9号、第10号の概要。補正額、第8号3903万円、第9号10億5907万円、第10号1億417万円。補正後の予算額、510億2488万円。第8号補正、参議院議員補欠選挙費、追加、3903万円。令和3年10月24日執行の参議院議員補欠選挙の費用。第9号主な補正、新型コロナウイルス対策事業費、増、2億1525万円。新型コロナワクチン接種の11月完了を見込む集団接種会場運営委託料や看護師・報奨費など必要な費用。観光宣伝費、増、1000万円。市内宿泊事業者が実施するワーケーション受け入れに必要な環境整備の経費に対する補助金。男女共同参画推進事業費、増、135万円。LGBT 及び女性支援に関する事業への寄付があり、LGBT 啓発パンフレット作成、男性トイレにおむつ交換台を設置。第10号主な補正、新型コロナウイルス対策事業費、追加、935万円。抗原検査キットを1万キット購入。中小企業者等応援給付金、追加、1億5875万円。 令和3年4月から9月までのいずれか1ヶ月の売上高が、前年または前々年の同月と比べ 30% 以上減少している中小企業者などに給付。国に意見書を提出。掛川市議会では、令和3年10月1日に次の意見書の提出について全会一致で可決しました。コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書。国に対して地方自治体の財政需要に見合う財源を確保するため、地方税制の充実確保を強く要望。核兵器廃絶に向けた建設的な議論を求める意見書。国に対して自らの債務をより重く受け止め、核兵器廃絶に向けた建設的な議論を進め、全力を尽くすことを強く要望。加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度の創設を求める意見書。文教厚生委員会が高齢者のための掛川市補聴器購入費助成制度の実施と国に保険適用を求める請願書を趣旨採択とし、国に対して補聴器購入に対する公的助成制度を創設することを要望。一般質問 Q&A。 QR コードをスマートフォンやタブレットで読み取ると各議員の一般質問の動画が視聴できます。 QR コードは各議員の顔写真の上に掲載されています。
共に作る掛川、富田真由美。質問します。コロナ感染による自宅療養者への支援は？コロナ感染による自宅療養者や入院調整中の方に対し、パルスオキシメーターの貸し出し、配食サービス、買い物代行などの支援が必要と考えるがいかがか。
お答えします。保健所により必要な方への支援がされている。パルスオキシメーターの貸し出しなどについては、保健所により必要な方への対応がされていると伺っていますので、現時点で掛川市としての支援は考えていません。自宅療養者から食料支援などの相談があれば、保健所をご案内する対応をしています。また、今後は保健所などと支援体制について検討していきます。
質問します。コロナ感染により家庭内保育となる保護者への休業支援は？コロナ感染により家庭内保育のため、有給休暇で対応する保護者や、有給休暇すらない雇用形態の方々への対応と、企業への働きかけについて伺う。
お答えします。企業に対し、助成制度の周知や、休暇取得のお願いをしていく。現在、保護者の休暇取得支援として、企業に対し、静岡労働局所管の両立支援等助成金がありますが、8月1日以降に取得した休暇については、小学校休業等対応助成金支援金制度が再開される予定です。掛川市では、市内企業へ助成内容のお知らせや、保護者の休暇取得のお願いをするとともに、制度周知を図っていきます。
その他の質問事項。補正予算事業の今年度分の進捗と今後の市民への支援について、学校給食センターについて。創生会安田明、質問します。小学校における安全で安心な学習環境を目指して、小学校に配置されている学校サポーターの勤務時間を1時間増やして5時間勤務にすることで、昼休みの安全性が高まると思われるが、実現は可能か伺う。
お答えします。学校サポーターの勤務形態変更は、慎重な検討が必要である。現在、学校サポーターは原則1日4時間、週5日、年間736時間という勤務条件でお願いしています。1日5時間勤務にするなどの柔軟な対応は可能ですが、学校の意向や 学校サポーター本人の希望する勤務形態にも配慮する必要があるため、より慎重な検討が必要であると考えます。
質問します。小中学生の通学の安全性を高める取り組みは？本市でも通学路の安全点検及び危険箇所の改善が行われている。安全性をさらに高めるには、各地区で行っている取り組みについての情報交換が必要だと思うが、見解を伺う。
お答えします。関係機関、地域間の情報交換により活動を活発化させる。現在、掛川市交通安全対策協議会、交通安全協会掛川地区支部分会などで、地域を含む関係機関による情報交換を実施しています。このような機会を通じて、関係機関、地域間の情報共有を図り、各地区の活動がより活発化していくように、引き続き取り組んでいきます。
創生会、石川のり子、質問します。人優先の交通安全対策を。依然としてマウントアップ形式の歩道が残っている。交通弱者の視点に立ってバリアフリー化を進め、歩行者に安全なセミフラット形式に変えていくべきだと考えるが、見解を伺う。マウントアップ形式とは、高さ10センチから15センチの歩道。歩道面が縁石と同じ高さで、車道面より高くなる構造。セミフラット形式とは、縁石を挟んで歩道面が車道面より5センチ高くなる構造です。
お答えします。歩道を順次改修し、歩行者の安全を図っていく。歩道をセミフラット形式に改修することは、より一層歩行者の安全な通行確保につながりますので、歩道の改修を伴う道路改良工事の中で、順次改修を実施しております。なお、新設の幹線道路や歩道の新設が必要な道路も、セミフラット形式の歩道を順次整備し、歩行者の安全を図っていきます。
質問します。一人も取り残さない避難対策を。災害時、要援護者の避難に際し、情報伝達や避難支援などの体制が整備されているか伺う。
お答えします。自治区などと共同で避難支援個別計画を作成している。災害時、要援護者への情報伝達方法は、同胞無線や防災メールのほか、聴覚障害者に対してファックスによる情報伝達をしています。また、避難方法の整備ですが、災害時の避難に困難が伴う方については、自治区などと共同で、避難支援個別計画を作成し、避難支援者の支援により、避難場所まで避難することになっています。
新しい風、峰岡慎吾。質問します。2023年放映の大河ドラマ、どうする家康の準備は？当市の大きな観光資源である掛川三城、掛川城、高天神城、横須賀城は徳川家康と関連が深い。2023年放映の大河ドラマに合わせ、史跡整備や特別展の開催などを進める考えがないか伺う。
お答えします。効果的な誘客の方策を検討していく。徳川家康と関連が深い掛川三城について、観光誘客等の視点に立った看板設置などの環境整備や特別展の開催、掛川三城物語の PR、関係市町との広域連携による周遊等、放映に向けて効果的な誘客の方策を検討していきます。
質問します。全公共施設への統一したネット予約システムの導入は？現在、スポーツ施設、文化施設はそれぞれの予約システム、体育館や公民館には窓口でのアナログ予約となっている。近隣市のように統一したネット予約システムを導入できないか伺う。
お答えします。利用者のニーズや 施設管理方法などを把握し、検討していく。現在、サンリーナや憩いの広場などの体育施設などは、独自の施設予約システムを利用することができます。今後、手のひら市役所を目指していくには、様々な公共施設の施設予約を行えるようにしていく必要があると考えています。そのため、利用者のニーズや施設管理方法などを把握しながら利用しやすくなるよう検討していきます。
創生会、鷲山則代。質問します。交通弱者が利用できるデマンド型乗り合いタクシーの導入は？ご家族やご近所の方に頼ることが難しい方、自力で最寄りのバス停まで歩いていけない方など、すべての交通弱者が利用できるデマンド型乗り合いタクシーにすべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。掛川市地域公共交通計画において、交通体系の再構築を検討していく。来年度に策定予定の掛川市地域公共交通計画において、今後の社会構造における利用者の特性や移動能力にかかる議論を深め、支援が必要な高齢者には、ドアツードア型の交通を視野に入れた交通体系の再構築を検討していきます。
質問します。外出頻度が少ない高齢者に対する外出支援を、例えば洋服を買う、外食をするなど目的を定め、掛川市内の企業や飲食店などと共同した仕組みを構築し、外出頻度が少ない高齢者に対する外出支援が必要だと考えるが、見解を伺う。
お答えします。企業や飲食店などと共同した仕組みについて研究していく。公共交通を活用した外出支援は、デマンド型乗り合いタクシーや生活支援者により、生活に必要な移動支援を行っています。企業や飲食店などと共同した仕組みについては、企業などの協力が得られれば可能性がありますので、今後の掛川市地域公共交通計画の策定の中で研究していきます。
その他の質問事項、浸水・冠水対策について。日本共産党議員団、大井忠氏。質問します。コロナ禍に苦しむ中小企業者への新たな支援策を望む。中小企業振興会議でのアンケートや共産党からの申し入れを踏まえ、コロナにより疲弊し営業継続が厳しくなっている事業者への新たな支援を実施できないか。
お答えします。令和3年度中小企業者等応援給付金の給付を予定している。緊急事態措置区域に追加されたことやいただいた意見を踏まえ、即効性のある支援策として、令和3年度中小企業者等応援給付金の給付を予定しています。また、国の月次支援金や県の応援金と協調した制度を予定しています。
質問します。道路情報を一元管理できる部署の設置を望む。道路の構造や付属物、危険箇所やブロック塀の位置などの情報を一元管理し、道路の安全性確保のための総括的方針を出せる部署を設置できないか。
お答えします。現在の体制で問題なく、生活道路の安全性向上に対応できる。ブロック塀対策や通学路の安全対策については、現在、学校教育課、危機管理課、維持管理課、土木防災課、基盤整備課、都市政策課がそれぞれの関係する機関と協議・調整を図りながら合同点検を行うなど適切に対応しています。したがって今後についても各担当課において関係機関との協議・調整を行いながら状況把握を行い、庁内で綿密な情報共有を図る現在の体制により問題なく生活道路の安全性向上に対応できるものと考えています。
共に作る掛川、鈴木久弘。質問します。消防団員の確保策は？団員確保について各分団は大変苦労している。 市や本部ではどのような取り組みをしているのか、また地元の支援・協力が必要と思うが、自治区や地区への協力依頼など、今後どのように取り組んでいくのか。
お答えします。SNS の活用など、若年層の入団促進について検討する。例年、消防本部では、区長会・連合会理事会において、消防団長とともに、団員募集についての説明及び依頼を行っています。団員の勧誘や推薦の方法などは、分団や地域ごと様々であり、全分団共通の勧誘方法を発信することは難しいと考えますが、SNS の積極的な活用など、若年層の入団促進につながるような検討をしていきます。
質問します。消防団員の活動の負担軽減を、団員確保のためにも、式典や祭祀大会をはじめ、訓練や行事など、消防団活動全般について、改めて見直して、可能な限り団員の負担軽減を考えることはできないか。
お答えします。負担軽減ができるよう、団本部とさらなる研究を進める。これまでに可能な範囲で活動の回数を減らすなどの負担軽減を実行してきましたが、訓練や活動を過度に制限することにより、現場で団員の行動が安全に遂行されない可能性も否めませんので、この問題は大変難しいと考えています。しかし、少しでも負担が軽減できるよう、団本部とさらなる研究を進めていきます。
その他の質問事項、健康長寿推進と敬老会事業について。日本共産党議員団、勝川志保子、質問します。誤った認識を払拭し、ためらわずに利用できる生活保護へ。国の通知なども反映させ、わかりやすく正しいホームページや啓蒙ポスターなどで、車や自宅があると絶対申請できない、などの誤解も解き、困っている市民がためらわず相談できるように改善を。
お答えします。相談しやすくなるよう、内容を改善し、周知を図る。厚生労働省の通知に合わせて、掛川市のホームページや保護の手引きを更新していますが、さらに生活に困窮されている方が相談しやすくなるよう、ホームページや手引きの内容を改善し、市民や支援者への周知を図っていきます。
質問します。利用する市民目線で市民に役立つ情報の発信を、ホームページなどの情報を利用する市民目線で統一的に整理配列し、役立つ、よりわかりやすい発信が工夫できないか。
お答えします。情報検索しやすい表示や配列になるよう留意していく。職員はホームページ作成ガイドラインによる統一的なルールに基づいてページを作成していますが、ホームページを見る方によっては、表示された項目の情報量が多すぎて探しにくかったり、タイトルが分かりにくい表現になっていると感じる方がいるかもしれません。今後はページを公開した際に、市民の皆様が情報検索しやすい表示や配列になるよう留意していきます。
新しい風、松浦正美、質問します。市民活動の位置づけは？アフターコロナ時に掛川市を活気づけるのは市民活動である。今、市民活動イベントがなくなり、活動報告も評価もできない。このような状況で市民活動をどう捉え、どう位置づけるのか。
お答えします。市民活動は欠くことのできない重要な活動である。コロナ禍の中にあっても、これまで活発に行われてきた活動が継続され、また今後求められる新しい活動も生まれています。このような取り組みにより、支え合い、役立ち合い、誰一人取り残さない社会の実現が図られると考えていますので、市民活動は欠くことのできない活動であると、改めてその重要性を感じています。
質問します。掛川市有機農業推進宣言を、安心安全で持続可能な農業を推進し、消費者への 意識改革を推進する上でも、掛川市有機農業推進宣言を提唱し、積極的に有機栽培への支援ができないか。
お答えします。環境保全型農業の推進に努めていく。掛川市では、平成28年度に掛川市環境保全型農業生産推進会が組織され、5年が経過しました。会員数も増加し、国の補助制度を活用しながら、現在46ヘクタールで有機栽培を行っています。今後も国の動向を注視しながら、当推進会を中心に環境保全型農業の推進に努めていきます。
新しい風、藤沢京子。質問します。対話重視の市政運営のために。対話にはファシリテーションが重要であるが、市民ファシリテーターの養成が必要ではないか。ファシリテーションって、会議やミーティングを円滑に進める技法、合意形成のサポートをします。ファシリテーターとは、発言を促す多様な意見の整理、議論を広げる、重要なポイントを引き出す人のことを言います。
お答えします。ファシリテーションを学ぶ機会の提供について検討する。まずは市民の皆様にファシリテーターの役割と効果を理解していただく機会を増やしてから、学ぶ機会の提供について検討していきます。
質問します。市民の健康をどう守るのか。コロナ禍による健康二次被害が心配されるが、影響をどう捉えているか。
お答えします。健康的影響が起こらないよう対策を考えていく。令和2年度当初に緊急事態宣言が発令され、生活様式の変化により外出できないなどの精神的なストレスがありました。しかし、テレワークによる時間のゆとりから生活の見直しが行われたり、働き盛り世代の健康意識の向上がうかがえるなど、良い傾向も見られました。健康指標については、数年をかけて示されますので、今後もこれまで通り、健康審査事業の実施を図りつつ、健康教育のあり方を検討し、健康的影響が起こらないよう対策を考えていきます。
市民派公明クラブ、久保野愛子。質問します。上内田地区町協防災部の取り組み事例の活用を。上内田地区町協防災部は、地区民の自助・共助の防災意識や知識を深める各種講座を開催し、女性の参画を図っている。地域防災力向上のため、各地区に事例を紹介し、活用できないか伺う。
お答えします。上内田地区の取り組みを先進事例として啓発を進める。上内田地区まちづくり協議会防災部は、活発な活動を実施していますが、特に昨年度は地域の女性を対象とした女性のための防災講座を開催するなど、地域防災活動への女性の参画を推進しています。上内田地区の取り組みが全ての地区の男女共同参画の先進事例となることで、防災活動がより活発化するように、今後も啓発を進めていきます。
質問します。中学校の制服は生徒自ら選択する選択制制服の採用を。選択制制服採用3年目の藤枝市青島中学校では、生徒の主体性が育まれ、自分らしく行動する姿が見られ、高い評価がある。本市生徒の多様性や機能性に配慮した選択制制服の採用について伺う。
お答えします。様々な視点を考慮して慎重に進めていく。選択制制服は生徒の多様性を配慮する上で大事な視点であると考えています。一方で保護者の費用負担の増加や業者への負荷が考えられることや戸惑いを感じる生徒もいると予想されます。したがって選択制制服の採用は生徒や保護者の思いを大切にしながら様々な視点を考慮して慎重に進めていく必要があると考えています。常任委員会委員長報告。 決算関係抜粋。令和2年度決算関係議案などを審査するため、付託された3つの常任委員会において、次の質疑がありました。環境産業委員会、委員長、藤原正光。
質問します。バス交通対策費について、運賃無料運行実証実験の結果から、バス路線を見直し、デマンド型乗り合いタクシーの拡充に方向転換していくのか。
お答えします。地域交通体系を全体的に見直し、掛川市地域公共交通計画において、ドアツードア型の施策の効果などを検討していきます。
質問します。道路橋梁維持費について、草刈り作業員報酬など465万7千円は地域の要望に応えられたのか。
お答えします。要望が大変多く、十分答えられていませんが、予算確保だけでなく、草刈りの担い手の問題など、いろいろな視点で考えていく必要があります。文教厚生委員会委員長、峰岡慎吾。
質問します。中東園総合医療センターについて、コロナ禍において病院運営は大変な状況になっている。中東園総合医療センター運営負担金の妥当性について伺う。
お答えします。現在は国からの補助金により黒字ですが、補助金がなくなれば事業運営は赤字となるため、市として相応の支援が必要だと考えています。
質問します。図書館の使用料について、大東図書館のギャラリーや会議室の使用料を徴収していく予定はないか。
お答えします。現在は社会教育施設なので無料としていますが、今後検討をしていかなくてはならないと考えています。総務委員会委員長寺田幸寛。
質問します。情報システム管理費について、情報システム管理費のうち、クラウドシステム使用料が1億9700万円余りと高額だが、従来の庁内サーバーによる管理方法と比較した場合どうなのか。
お答えします。10年を比較した場合、クラウド化した方が2億4000万円ほど安価になるとの試算により導入しました。
質問します。消防団員中型自動車等運転免許取得補助金について、消防団活動費のうち、消防団員中型自動車等運転免許取得補助金の予算枠を15名に対し、実績が2名であるが、どのように周知したのか。
お答えします。昨年度から新設した補助金制度であるため、消防団本部を通じて各分団に周知しました。9月定例会における審議結果一覧。全会一致で可決、認定、同意、受理。予算、令和3年度、掛川市一般会計補正予算第8号について、令和3年度、掛川市一般会計補正予算第9号について、令和3年度、掛川市一般会計補正予算第10号について、令和3年度、掛川市国民健康保険特別会計補正予算第2号について、令和3年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計補正予算第1号について、令和3年度掛川市介護保険特別会計補正予算第1号について、令和3年度大阪土方工業用地整備事業特別会計補正予算第1号について、令和3年度掛川市公共下水道事業会計補正予算第1号について、令和3年度掛川市農業集落排水事業会計補正予算第1号について、条例、掛川市農地中間管理機構関連農地整備事業にかかる特別徴収金に関する条例の制定について、掛川市住民投票条例の一部改正について、掛川市森の都奈良ここの里条例の一部改正について、 議発、掛川市議会委員会条例の一部改正について、掛川市議会会議規則の一部改正について、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書の提出について、核兵器廃絶に向けた建設的な議論を求める意見書の提出について、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度の創設を求める意見書の提出について、人事、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、決算、令和2年度、掛川市公共用地取得特別会計歳入歳出決算の認定について、令和2年度、掛川駅周辺施設管理特別会計歳入歳出決算の認定について、令和2年度、大阪土方工業用地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について、令和2年度、上西郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、令和2年度、桜木財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、令和2年度、東山財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、令和2年度、佐塚財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、令和2年度、掛川市水道事業会計決算の認定について、令和2年度、掛川市簡易水道事業会計決算の認定について、令和2年度、掛川市公共下水道事業会計決算の認定について、令和2年度、掛川市農業集落排水事業会計決算の認定について、令和2年度、掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計決算の認定について、報告、健全化判断比率の報告について、資金不足比率の報告について、その他、令和2年度、掛川市水道事業会計余剰金の処分について、令和2年度、掛川市公共下水道事業会計余剰分の処分について、令和2年度、掛川市農業集落排水事業会計余剰分の処分について、令和2年度、掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計余剰金の処分について、文教厚生委員会が全会一致で趣旨採択、高齢者のための掛川市補聴器購入費助成制度の実施と国に保険適用を求める請願書、文教厚生委員会が全会一致で不採択、産前から保育園または幼稚園へ入園前の親子を支える集いの広場に関する陳情書、環境産業委員会が全会一致で趣旨採択、まん延防止等重点措置、緊急事態措置に伴う支援制度に関する陳情。賛否の分かれた議案。賛成多数可決。議案名。掛川市板沢財産区議会設置条例の制定について、鈴木久弘、富田真由美議員以外は賛成。掛川市板沢財産区特別会計条例の制定について、大井忠、勝川志保子、鈴木久弘、富田真由美議員以外は賛成。掛川市板沢財産区運営基金条例の制定について、大井忠、勝川志保子、鈴木久弘、富田真由美議員以外は賛成。令和2年度、掛川市一般会計歳入歳出決算の認定について、令和2年度、掛川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、令和2年度、掛川市後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について、令和2年度、掛川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、この4件は、大井忠、勝川志保子議員以外は賛成。賛否の分かれた議案、賛成少数否決。掛川市板沢財産区特別会計条例の制定に対する修正案、大井忠、勝川志保子、 鈴木久弘、富田真由美議員以外は反対。掛川市板沢財産区運営基金条例の制定に対する修正案。大井忠、鈴木久弘、富田真由美議員以外は反対。なお、議長の松本人志は採決には参加しません。未来日誌、11月10日水曜日9時全員協議会、22日月曜日9時30分本会議、開会議案の提案説明。12月7日火曜日9時本会議、会派代表質問。8日水曜日9時本会議一般質問。9日木曜日9時本会議一般質問。10日金曜日9時本会議一般質問議案質疑委員会付託。本会議終了後常任委員会。16日木曜日9時30分常任委員会協議会。23日木曜日9時30分本会議委員長報告質疑討論採決閉会。1月21日金曜日9時全員協議会。なお、こちらは10月7日現在の予定です。今後変更される可能性がございます。傍聴席。私はほぼ毎回インターネット配信で議会中継を視聴しています。すべての議員の質問を見ているわけではありませんが、身近な議員や興味のある質問をする議員の中継は見たくなります。9月議会の中継も視聴しましたが、議員と市長のやりとりはやっぱり直接議場で拝見したいものです。私は高齢で聞き取りが少し弱いため音量は高めです。市議会の手話はとても良いですが、手話がわからない私にとってテロップが入るとさらに良いと思いました。また議場内の他の議員の様子も見てみたいです。叶わないと思いますが、独り言として聞いてください。五明区、松浦正史。今月の表紙。今月の表紙は、掛川特別支援学校高等部3年生、清水剛さんの作品です。掛川市には長い歴史があります。古いものより新しいものがいいという人もいますが、古くてもそこには私たちの知らないこと、驚くことがたくさんあります。そんなことを思いながら、掛川市の象徴である掛川城を中心に描いてみました。編集後期。コロナの収束がまだまだ見通せない日々ではありますが、季節は巡り、令和3年も瞬く間に残り2ヶ月となりました。感染症対策に心を配りながらの編集作業でしたが、本日無事皆様のお手元に第79号議会だよりをお届けすることができました。議会だより発行の使命は、紙面を通じて皆様に議会の活動状況や市政への関心と理解を深めていただくことです。4年ぶりに編集委員となりましたが、初心に立ち返り、より良い紙面作りに努めてまいります。議会だより編集分科会委員、久保野愛子。掛川市議会だより編集発行は掛川市議会。静岡県掛川市長屋1丁目1番地の1。電話0537-21-1160。